イザヤ書の44章の24から28までです。ここではこのタイトルにキリストにより解放というのがあって、実はこの45章でのところで大きく区切れたのではなくて続いているわけなんですね。それをちょっと見たらわかるわけですが、キリストっていうのはペルシャの王の名前ですね。28節ので、それがすぐ45章に、すぐにそのキリストを受けていってるから、この45章のところで大きく区切れるんではないわけです。ずっと続いてるわけです。この章はだいぶ後になって、から作られたわけなんですね。章とか節とかいうの便宜上作ってありますので、時々それがふさわしくない区分分けになってる場合はあるわけです。ですから、その今日のタイトルもこういう意味でキリストによる解放というところで、ずっと続いているわけですが、まあ、一応44章の終わりまでで区切ったわけです。ここで贖い主という言葉がまず出てきます。この贖い主というのはですね、贖うということは今の日本ではほとんどですね、ニュースや新聞テレビでもまず耳にしないはずです。ところが聖書では特にこのイザヤ書で後半部にですね、すぐ手前の前の時にも触れましたが、22節ですね、22節にもあなたの罪汚れ、それを雲や霧のように吹き払ったから、だから立ち返りなさいということが言われております。人間が神様に立ち返れない、神様のことなんかを思わないっていうのは、神様に背くさまざまな思いが心の中でたくさんあるときには立ち返れないわけですね。だからその立ち返れない元を拭い、神様が拭い去ってくださった、だから立ち返れるんだと、まあ、こういうふうに言われているところです。一般的な考え方では自分の力で、心を清く保ちなさいという言い方をするんですけども、自分の力で、もうどんな人でも清く保てないわけです。そもそも清いとかいう標準がですね、完全な清い、神様を知らなかったら非常に汚れた状態でも結構きれいじゃないかというふうに思ってしまうわけですね。そういう意味でその自分が気づかないところまで、深いところでそういうものを拭い去ったから、だから変えることができる。それでこの贖うっていうのが出てくるわけです。で、もともとこれはまあ買い戻す、買うという言葉なんですね。買い戻すとかいう意味を持ってるから、この中国語の漢字、この漢字にはちょっと難しくてですね、どんなふうに書いてるのか分かりにくいぐらいですね、これは。この字は現在ではもうほとんど使わないから、余計に私たちはもう分からなくなってしまってるわけです。よく出てくるも非常に大事な言葉でもあるので、書いておきますかね。改変にこうして、この贖うっていうのはこういう字なんですね。解をして、こういうふうにして、で、実はこれはですね、解が2つついてるわけですね。で、解っていうのは、この貝殻を変化しないものだから腐らないか、貨幣の代わりにするということは古代あちこちで行われとったからです。で、この貝品、中国人もですね、古い中国人、2000何百年も前から漢字、これはこの日本はこれもらってきたわけですね。で、購入することに購入とかですね、こういう使うわけです。これもよく似てるんですね。それから買うという字、実はこの買う、これから売るという字ですね。この売るっていうのもこれ売買って言いますよね。これで、これこういうふうに売るとか買いとかいうことがよく出てくるわけです。それでこんなふうにですね、これは買うという、買い戻すというふうな意味なんですね。この贖う職っていうのはね、もう自分の力ではどうすることもできないけど、神様の力でですね、代価を払っていれば買い戻してくれたと。そういうふうに、もうこれはダメだと、ダメなものを神様の力で買い戻してくれたっていう意味がこの贖うっていうところにあるわけですね。 そういうふうにもうとにかく人間をどんなにしてもですね、心の奥底まではきれいになったりしないと、どうしても人間はそういうふうにですね、純粋な良いことなんかはできない。たまにできても必ずそれは一時的なものに過ぎないというわけですね。で、相手からのお返しがなかったら、恩知らずとかそういうのがなかったら、すぐにそれは場合によって憎しみに変わってしまったりする。そういう意味でどうしても人間はですね、正しいことや真実のことを継続的にずっと行うことはできないわけです。だからそういう人間そのものがいろんな罪を起こして、物を奪い合ったり戦争とか憎しみとか、みんなその延長上にあると。だからそのままではどうしようもないので、神様がこのように人間は買い戻したんだというようなことでよく出てくるんですね。主はヤコブをあがな、ヤコブもイスラエルも同じことですね。神を信じる民のことで、ヤコブの別名がイスラエルだったわけです。それで今日のイスラエル民族という名前にもなってきているわけです。でそれで今日のところ、あなたの贖い主、これは どんな人でもですね、聖書はですね、みんな贖われなければ、神様によってそういう悪の力、あるいは闇の力から買い戻されなければですね、人間はまともにならないという見方があるわけです。神様っていうのはまずどういうお方であるかっていうことをいつもこのように聖書は言っているわけですね。それは私たちを一人一人を本来ですね、作ったのは神様が作ったと。この私たちだけじゃなくて、いろんなものそうですね。星から海からいろんなものからですね、こういう花から動物から、人間を作ったものではないわけです。で、神様を信じない立場でありますと、単に偶然にできたとしかわからないわけです。で、唯一の神様が深い配慮を持って作ったということで、すべてこのように天もですね、星も天空も、あるいはこの大地のこういうふうないろんなことをみんな神様がなさったと。で、その大いなる力でですね、いろいろな間違ったことを言う人が今も昔もたくさんおるわけですね。で、そういうことで本当に真実を求めないでですね、自分の占いとか自分の間違った考えや、まあ、そういういろんな不思議な、惑わすようなことを行って人々を間違ったを引っ張っていくものは、かえってそういうものを裁きを与えるというわけです。そして人間的な英知、知者を持っているものもですね、それで自分が人型のものだとか立派だとか言って誇ってですね、そうして人々を見下したり、人々をその人間的な知識で引っ張っていこうとするようなものを、それを愚かにしてしまうということです。で、何を賢いものを使うと、神様の本当の英知を与えたものが賢くなるというわけです。生まれつきの普通の頭の良さというものは、全くそういうふうにこの神様の知識の前にはですね、意味を持ってこないというんですね。で、これは新約聖書にもずっと続いてくることなんです。この世では、例えば政治にしても日本の場合、どこの国を見てもそうです。軍事やら政治やら経済やら、いろんな、例えば原発でもそうですけども、それを扱うのは健康で頭の良い人たち、いわゆる。そうでなければできないわけです。たくさんのことを処理して考えない。ところが本当の神様のですね、精神的な霊的な真理というのは、どんなに政治ができても科学ができてもできない。それは神様が与えるんだということなんですね。で、知者を退けて知識を愚かなものにするということを言っているわけです。はい、そういうことでですね、この知者を退けて知識を愚かなものにして、神様が直接与える英知、それが本当の良いことなんだという、このことは新約聖書にもですね、ここのところに実は取っている箇所があるんですね。新約聖書の300ページというちょうどですね、コリントというこっちなのですね、こっちなの新約聖書の300ページというところ、コリント神というの第一の手紙、コリント神という手紙1というところですね、それの300ページです。その上の段の19節からです、まあ、18から読んでもいいんですけどね、 神の力、神の知恵であるキリスト。このコリント、ギリシャの都市ですけど、そこの都市の新しくキリストを信じるようになった人たちに宛てた手紙がこういう聖書になっていったわけですね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものだと、救われる者にとっては神の力となるという。十字架の言葉というのはあのことなんか、これだけではちょっと意味不明なような表現ですが、十字架でキリストが殺されたと、それはもごたらしい刑罰だというに過ぎないように一般に思われるのに、その十字架で死んだということが実は万人を救うための、それこそ贖いの死、買い戻すと言いましたけど、その代価としてですね、キリストは自ら命を代価として差し出して、そして人間の罪から救い取ったというんですね。そういう意味でこの贖いの死というんですけど、その十字架というのは実はそういう非常に深い人類を罪から贖い出すための死だったんだと、そのことが十字架の言葉というわけです。十字架の真理と言ってもいいんですけど、それはですね、そんなものは何の意味もないと、そういうふうに言って、踏みつけて、全く信じようとしない者にとっては、それはそういうようにしてたら本当に滅んでいくと、ただ死んだらもうだんだん死んでいくだけだと、それ全くバカバカしいことだけど、本当にそれを信じて救われる者にとってはですね、それは新たな神の力になるというんですね。その十字架のイエス様のことを思えば、信じれば。で、その十字架なんていうことは頭がいいから分かるとかですね、政治や経済やベンチャー企業を立ち上げたり、ノーベル賞とか、そんな人と全く関係ないからですね、地位ある者の地位を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものと。実は今日のところをとって、こういうふうにパウロ、これが書いたのはパウロですね、キリスト教の最大の弟子ですが、まあ、こんなふうにですね、引用しているわけです。こう書いてあるのは、こういうイザヤ書の今日のところを言っているわけです。知恵のある人、どんな学者、この論客、評論家が言ってもですね、この十字架の真理が読むのは全くこの関係がないというんですね。どんなに学問ができようが、この世の政治やいろんなことができようが、この十字架の真理、十字架のことっていうのは全くそういうことは関係ないと。まあ、そういうぐらいですね、このキリスト教の奥義っていうのは、誰にでもが近づけるという。この世のいろんな職業的なことや技術やらいろんな学問やらコンサートいろんなものは生まれつきですよね。走るのが速い人は、どんなに頑張ったって遅い人は絶対不可能ですね。100メートル10秒で走ろうかとか、40キロのマラソンをですね、走れる何時間もかかって、そんな生まれつき弱い人は絶対走れないわけです。それ学問的なこともそうですね。数学でもある種類の人は非常に高度な数学ができるけれども、ある種類の人は分数もできないと、そんなふうなですね、非常に誤差があるわけです。だけど、こういうふうなイエス様は私たちのために死んでくださった、贖いのために。このことに関しては、一切のこの世の英知とかそういうのは関係がないという。まあ、それで、この下の段27節も見たらですね、神はそういう学問的な知恵あるものに恥をかかせるため、かえって世の無学なものを選んでということを書いてあります。この世の無に等しいものや身分の卑しいもの、実際にこのキリスト教の初期は身分の低い奴隷たち、あるいはいろいろ使われているような人たち、学問も何もないような人からキリストの真理が次々と広まっていったわけです。イエス様も学問も何もなかった漁師を何人も弟子として選ばれたということですね。でキリストこそ本当の英知だと、知恵とあります。本当は英知というような意味ですね。このところ非常に有名でですね、この世の常識とも全く反対だからですね、まあいろんな本当の知恵があるっていうのは勉強いっぱいして頭よくて本も読んでとかですね、そういう人が本当によく分かってるんだと思いがちなんですけど、本当の真理はそれとは関係がないっていうわけですから、ちょっと非常に意外な言葉ですね。学校教育とはそんなこと一切関係ないということです。この点はですね、一番深い真理はどうも平等になっているんですね。寝たきりの人であってもですね、バリバリ働いている人であってみんな同じところに、スタートラインがあるというわけです。はい、まあ、こういうことがですね、確かに言えるわけで、今日のところはそんなふうに意外なところに、つながっているわけです。はい、それでは元のところに帰ります。 で、父を退けてその知識を愚かなものとしてですね、本当に神様が選んだ人に、与えると、それが本当に求める人だったら誰でもが与えられるようになるというわけですね。で、神様が選んだしもべ、神様を使わせた使者、その計画や言葉を成し遂げるんだと。地位が高いとか武力が持っているとか権威があるとか、そういう言葉でもって成就させるんじゃなくて、神様の言葉っていうのはですね、神様のしもべ、その神様を使わせたものの計画をなさしめると。ここでちょっと言葉の問題なんですけど、成就させるっていうことがありますね。これは元のことはヘブライ語で書いてあるわけですね。ヘブライ語的には何千年も前のイスラエルの言葉で、現代にイスラエルのヘブライ語を国語としているわけですが、これはですね、シャーレームっていうんです。原子力と平和の本にも書いた、最後の平和という問題で書いたんですが、シャーレームっていうんですね。こういうふうに成し遂げるとか、新改訳では成し遂げると。成就する、完成するという、そういう意味を本来持っているわけなんです。それが少し変わってシャローム。これが平和、平安と訳されているわけですね、日本語で、中国語で。普通は一般の国語辞典でも平和って言ったら、当然戦争のない状態っていうのはまず誰でも思うわけです。ところが戦争がないという否定的な意味で、消極的な意味でなくてですね、本来シャロームっていうことは、このシャレーム、成就する、完全にする、全うすると、コンプリートですね。そういう意味から来ているわけです。だから神様の恵みや力で、成就している、全うされている、そういう状態をシャロームっていうんですね。だからどうしても日本語といえば、日本語 この漢字はみんな中国からほとんど来ていますから、この中国語の平和今も使っているわけですが、まあ、こういったイメージで浮かべやすいんですね。あ、戦争ない状態なんだと。本来これヘブライ語ですから、中国語の漢字に訳されたときにかなり意味がずれる場合がしばしばあるわけです。それはまあ英語から日本語にしてもそうですね、ずれる場合がしばしばあると同じです。スイートっていうのを日本語で甘いと思いますけど、甘いなんてほんの一つの意味に過ぎないわけですね。スイート、心地よいとか非常に香りが良いとかですね、それとフレッシュなとか生き生きしたとか、いろんな意味をスイートを持っているわけです。そういうことで、このシャロームという非常に現代も生きて使われてですね、非常に重要な言葉ですね。このシャロームという言葉のとはこういうシャレームであって、こういうふうに成就するとも訳されるところがあるんです。この28節にも使われてますね、私の望みを成就、これもシャレームなんです。ですね、シャロームとはだから成就された状態ということです。で、ここでもう一つ言葉のことを言っておきますが、使者、26節で使者ってありますね、メッセンジャーということですが、この使者っていうのはマルアークというヘブライ語なんですけど、そのヘブライ語はまああんまりほとんどの人知らない、それでいいんですけど、そのマルアークというヘブライ語のギリシャ語訳が、これがアンゲロスなんです。アンゲロスというのは使者という意味なわけですね。これはまあ非常に有名な言葉になっているので、ちょっとこれも直接この話とは違うんですけど、使者ってやつやってますね。このヘブライがマルアークなんですけども、そのギリシャ語訳はアンゲロスというんです。これは単に使いのもの、使者ということ。アンゲローっていうのは知らせるということがある。ところは天からの、神からの使者ということで、これがですね、英語ではこれから来てエンジェルとなって、誰でもが知っていることになったわけです。エンジェルって言ったら天使ということですが、もともとは天ということもなかったんですね。ないわけなんです。単に使者なんです。アンゲルス、エンジェルという、 こういうふうにこんな普通の使者という言葉だったのが新約聖書に入って神からの使者ということでですね、マリアにあなたは身ごもっていますと伝えに来た神からの使者、それをまあ天使というふうにエンジェルというふうにイメージができたわけです、まあそういうことですね。これは言葉のことなんですけども、でなぜエンジェルというのかなんて言ったらですね、それ英語でエンジェルとあるこの英語のエンジェルはどこから来たのかというと、こういうギリシャ語からですね、さらにヘブライ語のこんな聖書まで遡っていくわけです。だから言葉の語源というのはですね、決して簡単なことなんですね。そういうふうに英語からギリシャ語からヘブライ語からずっと遡っていく、いかなきゃならない、さまざまな文化の結晶なんですね。それもそれとしてですね、今日のところは実はですね、そういうふうに使者を使わして、そして神様の計画をなさしめるんだと。でその計画は何かというとですね、これがまあ今日のところ本来中心にあるんですけど、廃墟を起こす、再び起こす、再建すると。これはユダの町がバビロンによって攻撃されて徹底して破壊されたわけですね。神殿も壊され、城壁も、人々もたくさん殺されて、多くの民がはるか1500キロもあるような今のイラク、バビロンに連れて行かれたわけです。そして普通なのも滅びると思われとったのに、実際にほとんどの民はもう50年もそこでおったら全部滅んできてしまうんですね。だけど不思議と旧約聖書、神の言葉を中心に集まりを続けていって滅びなかったんですけど、50年ほど経ってですね、バビロンがペルシャに変わったわけです。そのペルシャの方が不思議なことにですね、帰らせてやるというわけです。祖国に帰らせてやると。しかも保護を持って帰らせてやると。それがこのキロスだったんですね。神様なんか全然知らない、全く予想もしない形でですね、こういうふうに外国人の本来滅ぼされても奴隷になっても仕方がないようなのに、現実にこういうことが歴史で起こったわけです。で、それはですね、このキロスという人を使者として、ね、神様のしもべとして使うんだというわけです。でそこに帰らせて、そしてユダヤの人々もですね、私が再び起こすと。実際はそれを工事するのは人間なんですけども、その人間を支えて導いて危険から守って背後でするのは神様がするんだというわけです。これはですね、今日の東北大震災とか福島のことも本当の意味で復興ということは非常に困難ですよね。特に死んでしまった人はもうどうしようもないと。原発のすぐそばなんていうのはまず何十年って帰れないわけです。一時的な保管場所って30年とか言って、とてもじゃないけど30年どころで取り出せないわけです。はるかに少ないチェルノブイリでも25年経ってもそこに近づくは即死することの放射能が出てるから、そもそも工事ができないわけですね。まあ一時的な、まあ言ったら気休めで言ってるわけです。ああいうことはもうその30年も40年も先に言ったら、今彼ら政治をやってる人みんなも現役引退して死んどるから老人になって相手にされないからですね、そういう無責任なことを言ってるわけですが、まあそういうふうにですね、まあある限界を超えたらですね、もう本当に復興はできないわけですね。本当に長い元通りになると100万年かかってもできないと言われるぐらいです。この廃棄物っていうのはずっと100万年を超えるものがたくさんあるわけです。半減期がですね、まあ、そういうふうにこの復興ということは非常にいろんな、ある程度、例えば神戸の場合はですね、津波がなかったから非常にやりやすかったわけですね。原発もなかったから壊滅的打撃を受けたんだけど、建物を全部そこに留まって人間もおるわけです。建物を取り除けたら、で新しく取ったらどんどん建っていったわけです。津波の場合は、まあ、人間も建物もはるかに流されてしまって、田畑は塩でいっぱいで放送もできなくなった。原発放射能があって僕も帰れないと。同じ復興にしてもですね、阪神大震災と東北福島と非常に違うのはそういうことです。それにこの津波原発があったらもう本当にこの復興は難しいということになるんですね。いかにして再建するのかと、これから何十年もずっとこの問題が起こるわけです。そういう意味ではこの復興、本当にみんな廃墟を起こすという問題はこれからどこにずっとそのように永遠の課題になっていくわけですけども、これはですね、霊的な意味でとったら目に見えない世界、そしたら神様がこの世に再び再建するということは今もなおこのまま当てはまるわけですね。なぜかというと、死んだ、さっき言ったの普通の意味の再興は絶対できないわけです。だけど死んだものすら再興させる、復活させるというのが神様なんですよね。 だからそのことを信じてる人だったら、たとえ津波で飲まれた人でも復興再興、神様のところに復活してるし、あるいはそこで本当に打ちのめされて家族も死んでしまった、一人ぼっちになった人でも、その魂は神様がですね、新しい、いわば生まれ変わらせてくれたら、それぞれに耐えていくということを言えるわけですね。非常に困難なそういった状況になっても、それを乗り越える力を神様は与えてくださる。そういう意味の復興は現在もこれもそのまま生きているわけです。亡くなった親をそのままの形でこう持ってきてくれた、それはできないことです。だけど亡くなった親が亡くなってもそれに耐える力を新しくもらえようと、こういう意味、母の体内にでも形作れる方なんだから、だから廃墟であってもそこに新しくその力を支えるものを生み出すことができるというんですね、心の中に。まあ、そういうふうに、この問題は今日の私たちにとっても、特に日本にとっても非常に切実な問題なんですね。本当の意味で復興再興は何がするのかと。それで、そういうふうにして、神様の力をもらって魂の奥にあるものを再興させてもらった時には、いろんな困難があってもそれを耐え切ることができるということですね。我々もだんだん体がですね、まあ言うと年がいくに従って、かつて元気だった人もだんだんだんだん弱ってですね、体があちこちが壊れていくわけです。確かに本当の意味で再建はできなくなっていくわけですね。目が悪くなって、歯が、私なんかも歯も相当悪くなってしまって、どうしてもながらもうあれこそ復興できないぐらいなんで、もう絶えず悩まされてますが、もうそれぞれだんだんだんだんいろんなところが悪くなってくるはずです。で、そういうようなこと、最終的にはみんな弱っていくわけですね。それだからこの神様の無限の力を信じるでなかったら、みんな完全に廃墟みたいになるわけです。死んだら死体も燃やして、あるいは土に埋めても一緒に廃墟ですね。それを再び起こすというのは、これはこの背後にですね、神様がですね、死んでも生きるという、その約束がここのから奥から聞こえてくるわけです。これはヨハネの福音書で一番はっきり言われていることですので、まあ、このところまで見てないと思いますので、ヨハネの福音新約聖書の方ですね、11章のところです。11章の25っていうのは、それに私たちの最終的なこの復興の希望ということですね。189ページ。23節ですね。11章のヨハネの11の23というところから25の言葉が特によく取り出す、25下の段ですね。189ページ下の段右の25のところ、イエスは言われた、私こそは復活、要は本当の意味の復興だというわけです。再建だと、命だと。私を信じる者は死んでも生きると、これは究極的なこの復興再建ですね。生きていて、ただ信じているだけでもう死ぬ死ということはなくなるという、死んだように見えても霊的には生きて神様のところに、まあ、永遠の命を持っていくというわけです。1月少し前に、私とも20年近い周りにあった埼玉県の祈りの友の方が91歳か2歳で召されたんですね。その方の葬儀に鹿児島からはるばる味方だった人が、その時の方の持っておったものを印刷して写真撮ってましたが、その人が書いておいてあったのがまさにこの言葉だったんですね。死が近い時においても、だから、まあ、死を近づくにつれてますますこの言葉が浮かび上がってくるというわけですね。 私は復活であり命だと、命そのものだからキリストと信じて結びつとったらもはや生きるんだと、死んでも生きるんだと、生きていて私を信じるものは決して死ななくなるという、まあ、こういうようにですね、死というものは決して悪いことでなくなるというんですね。生まれ変わる新しい俺こそ永遠の出発だというわけです、はい、それで、まあ、この今日のところ再建廃墟を起こすということはずっとこのところまで、さっきのパウロの言葉にもですね、知者は退けて、こういうふうなこの世の知識を愚かにすると、またその原発なんかもいっぱい英知のある人、政治経済も酔ってたかってですね、あの愚かさを、まあ、世界に示してしまったぐらいですね、ああいう事態になってしまったわけですが、そしてこのですね、本当の廃墟を起こすんだという新約につながるわけです。で、27節の深い水の底に向かって、乾けて、お前の川、大河を、これは普通川と訳される言葉ですけど、特に新教であるだけがこの大河と大きいというのをつけていますが、川を干上がらせる。これはどういうことかというと、モーセのエジプト10回という映画にも出てきましたが、後ろはエジプトが攻めてくると、もう殺されそうになる、前は海だと。その時にですね、神の力によって、要は海に水が、道ができたと。まあ、そういったことを指しておるし、もう一つはですね、モーセの後継者が、ヨシュアがですね、いよいよカナンに入るということの時に、ヨルダン川を流れとって渡れないと。ところがそこですね、神の箱、神の言葉を先頭に持っていったらですね、その川がせき止められて、見上がった、この辺が干上がって、そして渡れたというわけです。そういう不思議なことが起こったからですね、神様はどんなに道がないところでもですね、ひとたび本当に御心にかなったときには、神様がなそうとしたら、どんなに道がないところで道を作るんだと。そういうことなんですね。人間は、もう絶望、人間的に考えてどんなにしてもこれはもうダメだ、道がないと思って、でも神様はそこに道を作ってくださると。だからそこで初めてキロスというペルシャの王の名前が出てくるわけですね。キロスって、ね、一般の当時の人から見たらユダヤ人の神様なんか全然知らなかったはずだと。ところがその全くの新しく起こった大きな帝国になっていったんですけども、そのキリストに向かって私の牧者である、私の望み、神様のご計画を成し遂げさせるものだと、そのために使うというわけです。神様はどんなものでもですね、そういうふうに無から有を生じさせるんだから、それは変えることができるんですね。誰も予想しない人を起こして、そこに力を与えて成就させるというわけです。今日でもそういうことがずっと起こってきているわけですね。思いがけない人、思いがけない病院の人、思いがけない障害を持った人、そこに神様の計画を託して成就させると、そういうことが起こるんですね。実際に大きな犯罪を犯したような人、前にもちょっとおりましたけど、人に命を殺めたような人が、もう2月で刑期をですね、終えて、そしてキリストのために生きようとするというふうなことで、CD ラジカスも予約をされてるんですね。それで漱石の CD とか、それもそこに今2月であるところに、一時的に移るからそこに送ってほしいと言われてる人もいますが、そういう人もキリストによってまさにですね、もう本来だったらそれを知らなかったらもう出てもどこも就職策もなかなかないですね。そういう大きな罪を犯した、そういう人本当に変えられたと、道がないところに道をができたというようなことです。ですからそんな人を通しても神様のご計画を、でキリストの真理のために残る人生を歩みたいというようなことを、書いてきておりましたが、そういうことなんですね。キロス、それを今誰々いろんな人、これはある意味でキリストを信じた人はそれぞれ万人祭司と言いますけど、それぞれに、ね、大なり小なり神様の望みにご計画を成就させようと思って、そしてたくさんあるのにほとんどは神様なんかほんのもあるものかと言っている中から信じようにされたわけです。こういう人2000年もついてきたわけですね、全世界に。 こんなわずかなクリスチャンの人は何の役にどんな力あるのかと思うかもしれないけど、それがものすごく大きい経済でも文化でも科学技術でもいろんなところの教育でも法律でもですね、辿っていったらもういつもどうもそこにキリスト教のあれがあるわけです、力がある、そういうことですね。いろんな人のことにはですね、いろんな人を起こして神様は確かに神様の望みご計画を成就させるものとして用いてきたわけです。そしていろんなところで壊れたものを再建させてきたということなんですね、はい、それでは今日はそこまで失礼します。